聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書1章の35節から42節まで。ヨハネによる福音書1章35節から42節まで、新約聖書の164ページになります。その翌日、またヨハネは2人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私はメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。今週はヨハネ福音書一章35節以降、天地を作られた救い主メシアとの出会いについてのお話です。私たちは人との出会いによって人生が変わってしまうというきっかけができることがあります。もしくはある出会いによって人生が変わってしまうということもあります。石油会社に勤めていらした加藤茂也という方、ビジネスマンがいらっしゃいます。広島の中小企業のオーナーの家に生まれた方です。神田の駿河台にあった中央大学の法学部に入学されるのですけれども、その時は1966年、学生運動が竹縄の時期だったそうです。今のコロナ蔓延に苦しむ状況と少し似ていまして、入学式はなく授業も休校が多かったとのことです。必然的に朝夕に食事が出てくる三鷹駅近くの下宿で過ごす時間が多くなったといいます。加藤さんご自身が50年前を振り返った時に、同じ下宿生でアジア大学の短大に通う苦学生のことを印象深く今その時思い出したということです。加藤さんご自身は親からの仕送りによって勉強をすることができましたけれども、その苦学生は高校卒業後に4年間かけて学費を稼いでから、自分でアルバイトして稼いでから大学に入ったということでした。その苦学生の勉強ぶりは当然ながら真剣そのもので、それがこの18歳の加藤さんにとってはとても新鮮だったというのです。自分のために勉強するっていうのはこうやってするものなんだというのを学び取ったということで、加藤さん自身の親からの精神的また経済的な自立にこの苦学生が果たした影響は大きかったと50年も経ってから解説されています。人生を変える 出会いというのは2000年前においても同様でした。2000年前のパレスティナにヨハネという男性がおりました。ラクダの毛衣を着て腰には革製のベルトをするという原始人さながらのいでたちで、食べ物も変わっていてイナゴと野蜜を食べていた。そのヨハネはあの有名な預言者エリアの生まれ変わりのような格好をして、その働きもエリアのような働きでした。ヨルダン川の東、今世界遺産になっているアルマグタスという場所において、イエスという青年がメシアである、私たちがそのイスラエルの人たちが待っていた、待ちに待っていたメシアであるということを人々に教えて、悔い改めの洗礼を授けていたのです。で、このヨハネには何人かの弟子がいたようです。弟子たちはヨハネと神職を共にしていたと思われます。共に神の国を立て上げようと励んでいた人たちです。ここから少なからぬことを私たちは学ぶことができると思います。私たち現代人は誰か他人と一緒に住むことで何かを学ぼうとはあまり考えていません。江戸時代のようなでっち奉公というのを軽く見るというか、できればそういう目に遭いたくないと思っています。学ぶだけでなくて、例えば学生が学生寮に住むというふうになると、ああそんなの嫌だなというふうに思われてしまいます。ましてや教えてくださる先生と一緒に生活を共にするという話になると、そんなの息苦しいとか、自由がない、馬鹿げているというふうに思われるくらいだと思います。そういうことで人が育つというのが現代においては遠回りになっている面があります。教会においても同じです。でも当時は違いました。人が育つというのはかなりまとまった時間が必要で、なおかつそのためには師匠と共に生活をするというのが実は早道なんだということを2000年前のイスラエル人は分かっていました。そのような徒弟制度が私たちの教会の、それも2000年前の初代教会の根っこにあったんだということは記憶してしかるべきことです。洗礼者のであるヨハネが二人の弟子と一緒にいたときに、ちょうど救い主であるイエスが彼らの前に通りかかったのを目にしました。すかさずヨハネは主イエスを見つめて、見よ神の子羊だというふうに宣言しました。で、これが二人の弟子にとって、ヨハネの弟子二人にとって人生を変える出会いとなっていきました。二人というのは40節にありますけれども、ペテロの兄弟アンデレが一人で、もう一人がこのヨハネ福音書を記録した使徒ヨハネであると言われています。それでなんと師匠のヨハネを二人は置き去りにして、神の子羊イエスについていってしまったというふうに書かれて、この状況が記されています。人間的な見方をすれば、より優れた師匠に取り入ろうとするために、今までお世話になったヨハネを見捨てて、その恩を踏みにじってしまったというふうにも見えなくもありません。 それほど劇的なくら替えでした。もしそんなふうに見るのであれば、見捨てられたヨハネ、洗礼者ヨハネにすれば、この場面というのは一番人間的に見ると面白くない場面だったはずです。しかし洗礼者ヨハネはそれで傷ついたような素振りも見せず、淡々としていた感じだと思います。洗礼者ヨハネにとっては救い主メシアであるイエスは、その履物の紐を解く値打ちが自分にはないと断言できるほど、比較にならないほどメシアというのは自分よりも優れた方でした。そしてヨハネの使命というのは、この救い主イエスにイスラエルの人たちの心が向けられるという、イスラエルの人たちの心をイエスに向けるというのがヨハネの使命でしたので、二人の弟子が自分を離れて、自分を見捨てるようにして離れてイエスの方に行ってしまうというのは、ヨハネの使命から考えると一番嬉しいこと、一番望ましいことでさえあったのだというふうに冷静に見ればわかります。ここにヨハネの器の大きさが見られます。現代人の私たちはいかに自分を大きく見せようかということで、自分の弟子が離れていってしまったら深く傷つくと思いますけれども、ヨハネは逆でした。忠実な弟子を二人も失ったにもかかわらず、惨めさを味わうこともなく、自分の栄誉を求めることもなく、自分の人気が衰えるというのを当然だと考えて、主イエスに人が集まることを喜んだ、それがヨハネでした。洗礼者ヨハネは救い主イエス・キリストと競争なさらなかった、競争しなかったということを心に留めたいと思います。私たちの教会がもし地方にあったらどういうことが起こるかというと、私も地方の教会出身ですけれども、教会学校に小学生が通い、忠実な子たちが中学高校になっても教会に通い、洗礼を受けというふうになりますけれども、そういう子たちに限って大きな町に大学に行ってしまう、大きな町に行って就職する、上級学校に進むというふうになって、自分たちの教会を離れていってしまうというふうになります。それにもかかわらず、離れていった若者が転居先の近くの教会に馴染むことができず、教会から離れていってしまうということさえ起こります。それでも地方の教会はくじけずに伝道の務めに励み続けています。私たちもそのような教会、また洗礼者ヨハネに倣って、他の教会から自分たちの教会に人が来て、教会員が増えたということを喜ぶのではなくて、自分たちの教会で育った子どもたちがより大きな宣教の地に行く、より大きな働きのためにこの草加の町を離れるということを喜んでいきたいと思います。主イエスは使徒言行録20章で、受けるよりは与える方が幸いだというふうにおっしゃっています。私たちの群れから過疎地に行って開拓伝道をするような方が生まれ、地の果てに行って海外で宣教をするような方が生まれてほしいと思います。もしくはスポーツ伝道やホームレス伝道といった分野で活躍される方が生まれていってほしいと思います。さて、本文の1章38節では、主イエスへの 弟子入りを希望したと見える2人に対して、それに気づいた主イエスがわざわざ振り返って2人に質問を投げかけられました。何を求めているのかというふうにイエス様は2人に向かって振り向いておっしゃいました。イエス様は本質をつくような質問をいつもされます。分かりきっているようなことでさえもあえて相手の口から真実を言ってほしいと思っていらっしゃいます。私たちは人と会うと、交流していると、天気はどうだとかいろんな話をしますけれども、イエス様はそういう話でなくて、もっと単刀直入にそれぞれの人生の意味をこう問うというか、使命を問うというか、あなたに与えられた神の計画は何だという話をこうされます。いつも確信をついています。二人の答えは明明白白だったんだろうと思います。主イエスに弟子入りしたいと思ったんだろうと思います。でも二人はとっさに答えたのが、どこに泊まっておられるのですかというふうに質問で聞き返しました。イエス様は優しく、来なさい、そうすればわかるっていうふうに答えることで、お二人を自分の住んでいらっしゃるところに招いてくださいました。でその場に着いたのは午後4時ごろだったと記録されています。私たちも現代の生活で午後4時にどっかの旅館にチェックインするというふうになると、何が起こるかというと、温泉に入って、それから夕飯を食べて、場合によってはお酒を飲んでというふうになると思います。午後4時というのは夕方、その後ゆったり過ごす、楽しく過ごすには素晴らしい時間帯です。もしかしたらこのアンデレと使徒ヨハネのお二人は、イエス様が特別に準備された子牛のバーベキューをその後食べたかもしれません。天地万物を作られた救い主が特別に作った上等のワインを一緒に飲んだかもしれません。少なくとも夜遅くまで談笑して楽しく過ごしただろうということは想像しても誤りではありません。イエス様の深い愛情に触れて、心を癒されて、平安のうちにその晩は眠りについただろうというふうにほぼ断言できます。そういう楽しい時を、心癒される時を過ごしたんだろうと言えます。冒頭でお話ししたビジネスマンは、4歳年上のアルバイトで学資を貯めた苦学生から強く新鮮な印象を受けたそうですけれども、そして親からの自立の助けになったということですけれども、2000年前のアンデレやヨハネのように、天地創造の神と一晩楽しく過ごすことができたというのは、もうそれだけでも一生忘れられないような思い出深い晩になっただろうと言えます。このような出会いは、現代の私たちが救い主を心の底から求めるときに、私たちにも与えられるものだと確信しております。聖書に記されたイエス様の教えを守る、そこに留まるというふうに努めるときに、もしくは約束を信じて、イエス様の約束を信じて危ない橋を渡るときに、犠牲を払うときに、イエス様の出会い、ないしはイエス様の大きな御手による助けというものを私たちは経験することになります。求めをさらば与えられるという御言葉の通りのことが起こります。 救い主イエス様との交流というのは、ここから分かる通り弟子の群れ共同体として発展していきました。人と人との距離が近い濃厚な人間関係の中から、その後増えていくイエス様の弟子たちは多くの祝福を掴んでいきました。繰り返しますが、私たち現代人はそういう濃厚な、ある意味面倒くさい人間関係をなるべくこう避けようとしてしまいます。お互い自由なのがいいと思ってしまいます。深入りしない方がいい。自分が困ったとしても他の人に迷惑をかけないように何とか自分で解決しようというふうに思ってしまうことがよくあります。今ここでは私たちは光幼稚園で礼拝を持っておりますけれども、この周りには団地があります。一人暮らしのご高齢の方が大勢いらっしゃるというふうに聞いております。その真っただ中に私たちいるにもかかわらず、なかなかそういう方々を助ける糸口が、足がかりが持っておりません。今はコロナウイルス伝染の可能性がありますので、あまり自由には動けませんけれども、そのように多数いらっしゃるご高齢の方々の少なからぬ割合が、他人との、周りの人たちとの交流、また助けを必要としているだろうと想像することができます。苦しい時に、共同体からの、地域の共同体からの助けを受けることができることによって、私たちは生きる力を手にすることができるものです。そういう地域共同体を作る助けを私たち教会が果たすことができれば本当に幸いだと思っています。かなり古い話ですけれども、80年前にソ連のもともとの都であったレニングラード、元はペトログラードといって、今はサンクトペテルスブルクという町だそうですけれども、そこで地域共同体の助け合いがなされたという話をさせていただきます。1941年の6月22日日曜日早朝ですが、ドイツとソ連が独ソ不可侵条約というのを結んでいたんですけれども、それを破ってドイツが国境線を破ってソ連に殴り込みの電撃的な攻撃を開始いたしました。ソ連にとっては寝耳に水でした。ソ連というのは今のロシアのことです。対応に遅れに遅れてしまったわけです。ナチスドイツの軍隊は電光石火の勢いでソ連の町々を次々と占領していきました。バルト三国もすぐ占領されました。2ヶ月後の8月にはロシア革命の都であったレニングラードのすぐ近くまでなんとドイツ軍が到着してしまったという次第でした。そして9月8日にその町は包囲されて、周囲とのコミュニケーションというか人や物の行き来が完全に断たれるという包囲状態に、封鎖状態になってしまいました。9月22日ヒットラー総督がこの町を兵糧攻めにするということを決めました。兵士が入っていって伝染病にかかることを阻止するためでした。町が封鎖されて2ヶ月目になる10月、食べ物がどんどんと減っていきました。町に行っても買うものがない、何かあっても値段が非常に高い、家具、今は家具をこう接合するときに合成接着剤を使っていますけれど、昔は動物性の脂肪ニカオを使って家具をくっつけていたということです。 家具を削って三皮を取ってそれをスープにして飲み始めたということでした。それでも足りないので、革製品を煮込んで柔らかくしてそれをかじったということでした。栄養不足で外を歩くだけでも大変という状態になってきました。10月には気温は氷点下まで届く下がるようになりました。月末には全ての商店から商品がなくなって、全商店が閉鎖されました。金でさえ価値を失う、金があっても何も買えない状態になりました。3ヶ月目の11月には気温がマイナス20度に下がりました。よく考えればわかるんですけども、その頃にはすでに町中の犬や猫が姿を消していました。捕らえられて食べ物になっていました。で、パンの配給がなされていましたけれども、1日125グラム、生きていくこともできないぐらいの量に、ほんのちょっとのパンしかもらえなくなりました。4ヶ月目の12月は気温がマイナス30度になりました。人々が飢えで大量に死ぬようになりました。路面電車も町から姿を消しました。5ヶ月目の1月、パンの配給が一時的に滞ると、それによってしわ寄せを送った方々が死んでしまうようになりました。町には死体がゴロゴロと転がっていたんですけれども、肉片が切り取られるようになりました。で、月末になると水力発電所が止まって、電気も暖房も水道も来ない状態になりました。パンの配給はなくなりました。6ヶ月目の2月、通りには死体の山ができました。でも誰も気にしなくなりました。人肉食の横行はもはや公然の秘密となっていました。ですから子どもの一人歩きというのは危ないからということになりました。凍った湖を通ってトラックが封鎖中のレニングラードに物資を運び込むということが2月には始まりました。2月の後半になると、ところが発疹チフスや赤痢といった伝染病が流行るようになりました。3月、春の気配がだんだんと近づいてきました。このまま町のゴミ、そして死体を放置しておくと、伝染病で町は全滅してしまうという危機がやってきました。3月27日、これが転換点となりました。歩くのもやっとという状態の女性たちが、というのは健康な男性はみんな前線で戦っていますので、町に残されたのは高齢者と女性と子供だけでした。歩くのもやっとという女性たちが一斉に通りにスコップを担いで繰り出していって、ゴミの片付けを始めました。なんとみんなが力を合わせることで、町の通りあらゆるところに積み上げられていったゴミと死体が片付けられた。奇跡的に伝染病が収まってしまったそうです。そして4月になると路面電車が町に復活しました。市民はとうの昔にもう自分たちには生きる道は残されていないと早合点して、総崩れになっていてもおかしくない状況が何ヶ月も続きました。
ところが地域の助け合いを通して彼らは希望を持ち直すことができました。町には人気作曲家がいました。ショスタコーヴィッチという作曲家です。スターリンによって強制的に疎開されていましたけれども、独ソ戦が始まってから交響曲第7番をの作曲に取り掛かり、それが完成して楽団のリハーサルを経て8月9日その交響曲第7番がこの町で上演されるに至りました。この音楽を聴いて市民は大きな勇気を手にすることができました。そして1944年1月に有能な指揮官を得たレニングラード防衛軍がドイツ軍を退却させて900日目前にして封鎖が解かれました。封鎖された時250万人もいた人口のうち少なくとも半分はドイツ軍による爆撃や飢餓、そして伝染病、あるいは市民同士の殺し合いによって半分は亡くなりました。しかし助け合いによって希望を得た残りの半分は生き延びることができました。何を求めているのか、救い主イエスは洗礼者ヨハネに仕えていた二人の弟子に尋ねました。私たちでしたらこんなふうに答えたいと思います。あなたの弟子にさせてください。イエス様と寝食を共にしてイエス様から喜びと平安と力を得ることによって、私たちは封鎖されていたレニングラードのような暗闇の町に行ってイエス様の愛情を証しすることができるようになります。私たちの信仰は一人で努めて温めるのではなくて、信じる者同士が集まって共同体を形成し互いに励まし合うことによってますます私たちは成長し、イエス様からの愛情を分かち合い豊かになっていくことができます。2000年前の主イエスの弟子たちは弟子の群れを形成して互いに支え合う中で外に対して伝道の使命を果たしていくことができました。私たちもイエス様との交わりを求めながら、この教会として地域の必要を満たしていく、地域のために犠牲を払っていくことで主イエスの恵みをより確かなもの、より深いものにして、それを共に分かち合う体験を積んでいきたいと願います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは群れをなすとしても、めんどくさい人間関係を避けたいとか深入りしたくないという思いが先に立ってしまいますけれども、しかし教会の根っこに徒弟制度というか濃い人間関係がキリスト教会の根っこにあったということを学びました。そして共同体として助け合うことが生きるか死ぬかのギリギリの時にどれほど大きな力になるのかを目撃しました。どうぞ私たちにも力をください。そして私たちが教会に来て単に自分たちが満たされるために来るのではなく、地域のために犠牲を払うことを学び、地域ともどもあなたの豊かさを体験していくことができますように願い求めます。 私たちにきっかけ、また知恵を与えてください。小さなことで構いませんので、何かできることをお示しください。そして私たちの払う小さな犠牲が地域にとっての大きな喜びに変えられますように願い求めます。私たちの生涯が単に自分を喜ばせるもの、家族を喜ばせるものにとどまらず、地域共同体、また世界の方々に勇気を、希望をもたらすものとなりますように。尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。